あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BUHG の岡見文勝です。今日は2015年4月14日火曜日、六曜は旋風先負けでございます。まだね、雨が降っておりますけれどもね、なかなか天気が良くならないですね。まあでもそれほど昨日よりかはそんな寒さを感じないっていうね、まあ、全然寒くないわけじゃないですけども、風がないからなのかな。とは言いつつ、私もほとんど今日は外に出てないから何とも言えないんですけれども、ただ部屋の中がねそこまで寒くはないというところからねそういうふうに判断はしてるんですけれども、はい、先週の金曜日から、次々とコーナーがね新しくなっていきましたけれども、火曜日ちょっと早めにスタートしちゃいましょう。毎週火曜日は勝手に映画談義と題しまして、過去上映した映画、これから上映する映画、そして現在上映している映画、もうあの映画に関することでもう勝手にね私があの思いついたことを話していくという日に毎週火曜日はしていこうということで、第1回目がですね、まあ、これはあのうねる映画の感想みたいなものですけれども、先週ちょうど私出張に行ってまいりまして、その出張の帰りのね電車がちょうどだから3時間弱乗ってるもんだから、iPad で映画見て帰ろうと思って見たら大変なことになったっていうね、これが現代がハー、邦題がハー、世界で一つの彼女と、ハーをねそのままカタカナにするわけにはねいかなかったでしょうから、あの HER というね、で現代は H が大文字で ER とついて HER と、だからねこれ世界で一つの彼女っていうのもまあまあこじゃれた邦題ではあるんですけれども、やっぱりその現代のねハーっていういわゆる彼女の代名詞ね、これが結構深いタイトルではあるかなと。で監督スパイク・ジョーンズ、脚本もスパイク・ジョーンズで、私ねスパイク・ジョーンズ監督の作品って今一つなんか馴染めないなと思ってたんですが、監督脚本やってる作品っていうのはこれが最初なのかな。怪獣たちのいるところでもちょろっと脚本やってたらしいですけれども、この世界で一つの彼女がまああの本人も脚本やってるって、私が最初見たのマルコビッチの穴は別のチャーリー・カフマンがね、脚本やってて、あれはあれでまあまあ面白かったは面白かったんですけども、なんかねもう一回見ようって気にならない作品だったんですね。まあ着眼点は面白いかなみたいなね感じでしたけれども、この世界で一つの彼女はまあその帰りの電車で iPad で見ててね、本当にあの八王子過ぎたあたりからもうボロ泣きでしたね。いや別に八王子が悪いわけじゃないんですけれども、まさかねあんなに泣くとは思いませんでした私も。でどこのツボをされたんだってぐらいで、またこれあの賛否両論なんですよ、あのご覧になった方もいろんなところでレビュー見ましたけれども、でそのあのこれはなかなかちょっとついていけないと、あとまああのぶっちゃけ面白くないと言ってる人たちの気持ちも分かるのがないんです。あのまあだから特にねこの監督直前までね、この映画撮る前まであの菊池凛子さんというねパシフィックリムにもあの出演された日本のねハリウッドで活躍されてる日本人の女優さんと付き合ってて、で別れたからこういう映画になったんじゃないかっていうねいう噂も出てるくらいの作品なんですけれども、これ一応あの賞を取ったんですよね。何の賞でしたっけ、アカデミー賞の脚本賞ですね。であとノミネートされたのはさらに作品賞、美術賞、歌曲賞、作曲賞というところで、で他にもいろんなあの43部門受賞、63部門ノミネートという結構ねいろんなところで賞を取ってる作品で、でまあ特に脚本の評判がよろしいんですね。で字幕も私見た限りではかなりあの頑張って字幕いい感じの翻訳をされてるかなと。にもかかわらずその日本で今一つ受けないと、まあ受けてるところもあると思いますけど、まあどこら辺をしてねその受けてる受けてないって判断も難しいんですが、そのどうもこの作品馴染めないと言ってる人たちのご意見はですね、まあ、いわゆるなんかその何ですか、これまあ基本的にパソコンの OS っていうねオペレーティングシステムに恋をしてしまうという近未来の話なんですけれども、そういうようなね、架空のキャラクターに恋をしてしまうみたいなものは日本ではもう手垢にまみれてるというね、ところがあったりですとか、あとまあ出てくる女優たちがもうみんな綺麗すぎだとかね、なんかまあいろんなところで難癖つけられてて、まあ今一つ私が思ってたほどはそんなに盛り上がってはいなかったんですけども、まあでもねそれ言われても私自体はですねこれは素晴らしいかなと。 いうところで、どこら辺が素晴らしいかというとですね、このなんて言いましょう、あのね、着眼点もさることながら、すごいそのまあ確かに綺麗すぎる部分もなんかないんですよ、映像がなんかすごいこじゃれたおしゃれな感じでねまとめてるっていうところで、綺麗なとこしか見せてないみたいなところを言ってるね、リアリティを追求してる割になんかそこら辺がなんかあの綺麗すぎるみたいなことも言われてた方もいらっしゃいましたけれども、いいんですよ映画ですから、そんなもんは。でその何がすごいって、普通のね例えば、架空の、あの存在に惹かれるとかいうのはまあよくありますけれども、この例えばだからネットのね、目のあの目じゃないや、その顔の見えない相手が好きになるとかいうところで、例えば昔で言えば日本ではね森田芳光監督の春っていう映画もありましたし、あとそのまあ何ですか、ロボットとなんか疑似恋愛じゃないですけど、なんとなくいい雰囲気になるんだったら、あのイブっていうアニメがありましたけどもね、そういうのもあったんですけども、これ違うのはその常に一緒なんですよ、常に一緒に、で音声だけなんだけれども、そういう音声だけのいわゆるそのコンピューターの意思だけのものを、プログラムと、プログラムって言ってもかなりよくできたプログラムなんで、その顔の見えない相手が常にそばにいて、で、まあ自分のすごいね、あの細かいところまで、まあ、要求に応えてくれるっていうか、すごいいろいろなあの会話の相手としては申し分ないという相手に恋をするかっていうところで、で結局ですね、愛というのは理解なんだなっていうところをね、非常にあの前面に、まあ前面、まあ、前面的にねそこら辺を見せてる作品なのかなっていうふうに私は思いましたね。あんまりあのネタバレはしたくはないんですけれども、まあそうですね、出てくる女優さん皆さんお綺麗でいらっしゃいますけれども、そこら辺というよりもね、で一部ね、そのホアキン・フェニックス演じるその主人公がすごい、まあ相手に対して押し付けるキャラクターだと、でその奥さんだった人と離婚協議中みたいなねいうような話になってるんですけれども、そこはねそれほどそんなにクローズアップしてないんですよ。だから相手に対して一方的に自分の思いを押し付けてはいけないよみたいなのっていうのは多少その触れてはいるんですけれども、そこはやっぱ主題ではないのかなと。一応最後も綺麗にまとめてたりするんですけれども、やっぱり結局その理解なのかな。だから理解、お互いの理解があれば相手の容姿がどうとか、まあその喋り方もあるかもしれないですけれども、そういうのはあんまないのかなと。で、会話だけでもやっぱり好きになってしまうのかなと。だから、まあ、スカーレット・ヨハンソンがねセクシーボイスだっていう話もありますけれども、それはねスカーレット・ヨハンソンを知ってるからそう思うんであって、声だけだといわゆるハスキーボイスなんですよ。でそのハスキーボイスもこれもだから それをセクシーと見るか、いわゆる完璧なツヤツヤした声ではないというふうに見るか、その見方によってもイメージが変わってくるっていうね。でまあ、同じようにその、ね、何もなかったところからどんどんどんどん賢くなってって、ね、最後はすごいことになっちゃうっていうところでは、同じくスカーレット・ヨハンソンがルーシーっていうね、リュック・ベンソン監督の映画に出られてましたけれども、あれとは全然その展開が違うっていう、面白いなと思ったんですけれどもね、映像も程よく美しいですし、結構人がねたくさん出てくるっていうあたりがすごいそのリアリティを意識してるなと。でそのたくさんの出し方もリアルなたくさんとは実は違う、いわゆる映画でいうたくさんの出し方なんですが、ただエキストラ相当使ってるなっていう印象で、そこがねすごい面白かったんですね。その中のその自分っていうところと、その相手っていうね、大切な相手っていうところのその関係性っていうのがね非常に見事にできてて、またその音の絡め方、音楽の絡め方もね絶妙なんですね。まあ、これも好き好きかもしれないですけど、まあ、そんなこんなで、で SF であってちょっとねすっきりした、ね、そんなに難しい話ではなくて、で音楽ともうまく融合しててっていうところでもう壺つかれまくりでしたね。はい、ということでこれはね、まあでも男性よりか女性におすすめかな。あと意外だったのはルーニー・マーラ、私あれですよ、なんだっけ、ドラゴンタトゥーの女でしか知らなかったもんですからね、ルーニー・マーラこんな綺麗な人だったんだというの初めて知りましたけどね、可愛いなみたいなね。はい、ということでね、勝手に映画談義1回目は、はあ、世界で一つの彼女を紹介いたしましたね。これねブルーレイ買おうかどうか悩んでんですよ、それぐらいね気に入っちゃったんですけどね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。